患者筆記、がんになったら手に取るガイド、普及審判、国立がん研究センター、がん対策情報センター、編著。 3-2 第2章、療養生活のためのヒント。療養生活を送るときに役に立つ食生活のポイント、適度な運動や休養をとることなど、体調を整えるための日常的な心がけ、ちょっとした工夫について取り上げています。3-2-1、体調を整えるには、規則正しい生活、バランスの取れた食事、適度な運動、感染予防、ストレス発散など、日常的な心がけで体調の維持や回復を図ることができます。規則正しい生活が体調管理の基本です。私たちの体は約24時間を周期として規則的な働きを繰り返しています。これは外日リズム、サーカディアンリズム、日周リズムと呼ばれるもので、一定の時刻が来ると自然に眠くなり、一定時間眠ると自然に目が覚めるといった睡眠と目覚めをはじめとして、体温、血圧、脈、尿の量、ホルモンの分泌などが規則性を持って変動しています。規則正しい生活をすることが人間の体にとって自然で、体調も整えやすくなります。具体的には、朝起きて日中は活動し、夜はあまり遅くならないうちに床について、十分な睡眠時間をとる、バランスの取れた食事をできるだけ決まった時間にとるなどです。こうした規則的な生活を送ることにより、疲労から回復しやすくなったり、胃腸の調子が整って食欲が増したり、排泄が規則的になるなど、体力の回復が促されます。適度な運動は体力の維持・回復を助けます。担当医から運動の許可が出たら、無理のないペースで日中体を動かしてみましょう。朝起きて着替える、トイレに行く、顔を洗う、食事をとる、簡単な家事をする、家の中の階段を上り下りする、入浴するといった日常的な動きから始めましょう。がんの種類や手術の方法によっては、機能回復を促すためのリハビリテーションや体操、装具の訓練などを組み合わせて行うこともあります。あなたに合ったことを毎日継続的に行いましょう。がんの種類や治療法、体力や年齢によって時期は異なりますが、家の中の生活にも慣れ、体力が少し回復してきたら、外出を試してみましょう。最初は短時間の散歩で十分です。天気の良い日中に動きやすい服装で出かけてみます。体の抵抗力が弱まっていることもあります。感染予防のため、多くの人が集まる場所を避け、マスクを着用すると良いでしょう。帰宅後は必ず手洗いとうがいをします。ある程度体力と自信が回復するまでは、誰かと一緒に出かけると安心でしょう。適度な運動は気分転換にもなります。徐々に行動範囲を広げ、日常生活への復帰を目指しましょう。深呼吸や簡単なストレッチも有効です。深い呼吸やストレッチ、柔軟体操は体の緊張を緩め、心身をリラックスさせる効果があります。はじめは力が入ったりしがちですが、こういったものを取り入れることで日常生活にメリハリが生まれます。例えば朝起きた時と昼食後に深呼吸、夜寝る前にストレッチを行うというように習慣づけると良いでしょう。緊張が続いた、少し疲れたと感じた時に行うと、すっきりして気分転換になります。 体調の悪い時は無理をしないで。治療直後や治療中は、治療による消耗や体力の低下による疲れ、気分的な落ち込みや不安などのためにやる気の起きない時もあるかもしれません。急にあれもこれもと張り切りすぎると疲れてしまうことがあります。そのような時には無理をしないで、できることから始めてみましょう。強い疲れやだるさを感じたり、痛みなどの症状があるときは、無理をしないことも体調管理では大切なことです。その日は思い切って、一日ゆっくり休むなど、体調に合わせた過ごし方をしましょう。体調や症状のことで気になることがあったら、患者筆記、私の療養手帳に記録しておくのも良いでしょう。関連情報、183ページ、食事と栄養のヒント。囲み、体調管理のポイント。規則正しい生活、バランスの取れた食事、適度な水分摂取、十分な休養と睡眠、適度な運動、感染予防、手洗いうがいなど、禁煙、リラックス法、深呼吸など、気分転換とストレス発散、悩みや不安の原因を取り除く、身体的な苦痛を取り除く、定期的な検査、囲み終わり。囲み、こんな時は担当医に相談しましょう。休養や十分な睡眠をとっても疲れやだるさが続く。眠れない、眠りが浅い。息苦しい症状が続く。痛みが強い。精神的な悩みや不安が強い。むくみが強くなり、尿の量が減る。熱が急に出た、熱が続く。吐き気が強く、食欲がない。下痢や便秘がひどい。その他、特に気をつけることはないか、担当医に確認してみましょう。囲み終わり。患者さんの手記。頑張らないで、調子が悪いときは休むのが一番。手術をし、早く元気になりたい、体力を落としたくないという思いが人一倍強い私でした。術後の放射線治療の時ですが、買い物中にゲーゲー吐いたり、ウォーキング中にめまいでしゃがみ込んだりしながらも動いていました。ある時、看護師さんから、調子悪い時は体を休めるのが一番と聞き、ゴロゴロ生活をしてみました。すると、めまいも吐き気もなくなりました。化学療法中には、坂を歩いたりすると、立ちくらみや息切れがしました。体力が落ちたわなんて思って、運動量を増やして症状がひどくなりました。運動をやめてしばらくすると症状がなくなりました。私は焦りや気負いから頑張りすぎて体に悪いことをしていたのです。体調の変化がわかるのも自分。いろいろな環境を調整しながら、体をいたわれるのも自分です。早く元気になれる近道は、頑張りすぎないで、調子が悪いときは、体を休めるのが一番だったと思います。患者筆記、私の療養手帳も合わせてご活用ください。3-2-2、食事と栄養のヒント。食事は楽しくおいしくが基本です。栄養相談などの機会をうまく利用し、お腹の様子を見ながら慣らしていくようにします。食事は大切、でもあまり神経質になる必要はありません。体力を維持するために、また感染などを防ぐためにも、エネルギーやタンパク質、ビタミン、ミネラルが不足しないような食事をとることは大切なことです。基本はバランスの良い食事をゆっくりととることです。しかし、頑張って食べようと思うあまり、食べることが辛くなってしまうこともあるかもしれません。病気になると、心配や不安、 生活環境の変化、手術による後遺症や治療による副作用など、さまざまな要因によって食欲は低下します。医師から食事について特別な指示がある場合以外は、無理をしないで、体の調子やお腹の具合に合わせて食べられるものから食べるようにすることが大切です。外食で気分を変える、色合いや歯ごたえを一工夫するなど、その時の状況に応じて食べることを楽しめるようにしてみると良いでしょう。病気や治療の内容によっては、これまで通り食事が取れるようになるまでに時間がかかることもあります。そのため、自宅での食生活に不安を持つことが多いかもしれません。とは言っても、食事の内容によってがんが進行したり、治療の経過に影響を及ぼすことはほとんどありません。病状によって塩分やタンパク質を控えた食事をとる、感染予防のために加熱処理された食事をとる、食事の形状や時間を変えるなど、医師から栄養と食事について説明や指示があり、それに応じた献立や調理の方法について栄養相談などで助言が受けられます。遠慮しないで担当医や看護師、栄養士に相談してみましょう。症状別の食事の取り方の工夫。体重減少が気になるとき、食べられるものを食べられるときに摂るようにします。少量でエネルギーの高い高カロリー食品を利用したり、一度にまとめて摂らず間食をうまく取り入れると良いでしょう。エネルギーの高い油を使った料理や蜂蜜やジャムなどの糖分を取り入れてみましょう。治療の影響で食欲がないとき、薬物療法、抗がん剤治療や放射線治療に伴って食欲がなくなっても、副作用の強い時期を過ぎれば食べられるようになることが多いので、心配ありません。食べにくいときは、状態に合わせて消化しやすい食事にしましょう。また、食べたいと思ったときにすぐに食べられるように、好きなものを手元に用意しておくと良いでしょう。食事は品数を多くし、少量ずつ小さな食器に盛り付けます。味付けは好みに合わせて少し濃いめにし、主食は寿司飯にしたり、一口大のおにぎりなどにすると口にしやすくなります。吐き気や嘔吐があるとき、味や匂い、見た目などが誘因になることもあるので、食材や調理法、盛り付けを工夫したり、刺激や匂いの少ないものを選ぶようにします。吐き気や嘔吐の原因によっては、無理して食べたりしない方が良い場合もありますので、担当医に相談しましょう。吐き気止めや胃腸の働きを促す薬を処方されることもあります。冷たいものやあっさりとしたもの、口当たりの良いもの、飲み込みやすいものが食べやすいようです。水分の多い果物や野菜、スイカ、みかん、リンゴ、梨、トマトなど、プリン、シャーベット、ゼリー、卵豆腐、冷麦などのような食品を少しずつ摂ると良いでしょう。それでも吐き気が強く、食事ごとに吐いてしまうような場合は、1、2食抜いてみるのも良いかもしれません。食べられない時でも水分はできるだけ摂り、脱水症状にならないように心がけます。水分とミネラルが同時に摂れるスポーツドリンクを利用するのも良いでしょう。味覚異常があるとき、治療の影響で味覚、嗅覚が変化することがあります。原因としては、味を感じる味蕾細胞の減少や感覚の変化などが考えられています。多くの場合、匂いにも敏感になっているので、匂いの強い納豆、肉、青魚などは控え、食器なども見た目にも美味しく感じられる工夫をしましょう。また、口の中を清潔にし、 乾燥させないことも大切です。塩味、醤油味などを苦く感じたり、金属のような味に感じる時があります。塩味を控えめにしたり、いろいろな調味料を使って食べられそうな味を試し、だしを効かせたり、ごまや柚子などの香りや酢を利用して風味を添えると食べやすくなります。甘みに過敏になり、何でも甘く感じる場合もあります。料理に砂糖やみりんを使わないで、塩、醤油、味噌などで濃いめに味をつけてみたり、酢、柚子、レモンなどの酸味を利用しましょう。汁物は食べられることが多いようです。味が感じられない時もあります。濃さを加減しながら味にメリハリをつけてみます。酢の物、果物などの酸味を利用し、食事の温度は人肌程度にすると食べやすいようです。食べ物を噛みにくい、飲み込みにくい、むせやすい時、食べ物を噛んだりごくりと飲み込み、食道や胃に送り込むことが難しくなることがあります。歯の劣化、口内炎、喉の腫れや痛み、飲み込む力が弱くなった時、神経の麻痺、喉や食道が狭くなっていることなどが原因で起こります。このような時には、思うようにものを飲んだり食べたりできないだけでなく、食べ物や飲み物が誤って気道に入り込む誤嚥を起こしやすくなり、むせたり咳が多くなったり、肺炎を引き起こしたりすることがあります。食事をする時の姿勢、体位の工夫が必要です。食事中にむせることが多い時には、上体を45度から60度程度に起こし、顎を引いた姿勢で食事ができるようにします。飲み込みやすさの程度などによって、むせにくい体位があるので、担当医や看護師に確認しておきましょう。食事の工夫をする。柔らかくよく煮る料理にします。飲み物や汁物、水分の多い食べ物は片栗粉やとろみ剤などを使ってとろみをつけて柔らかくすると食べやすくなります。パサパサポロポロした食べ物はむせやすくなるので避けましょう。固形のものはミキサーにかけたり、裏ごししたり、すりつぶすなどペースト状に調理しても良いでしょう。口の中を清潔に保つ。肺炎予防のため、食前食後に歯磨きやうがいをして、口の中を常に清潔にします。普段から唇、舌、顎、頬などをよく動かしたり、マッサージをしておきましょう。看護師や栄養士、歯科衛生士などの指導を受けて練習します。患者さんの手記。いろいろなものを食べようと調理法で工夫。放射線治療で食べたものが食道や胃にしみるように感じて、うまく食事が取れなくなった時に、私が心がけたことは、少しずつでもいろいろなものを食べようということでした。肉や魚や野菜を細かく切って、だし汁などで味付けして、寒天やゼリーで固めたり、具沢山の雑炊にしたりすると、少量でもいろいろなものをなんとか食べることができました。抗がん剤治療でも吐き気をはじめ、胃腸の不快感がしばらく続きました。白いご飯や魚の匂いがダメだったので、いろいろな調味料で味付けしたり、炊き込みご飯にしたり、雑炊にしたりすると、なんとか食べることができました。また、魚は蒸したものをサラダなどに入れたり、野菜やキノコを入れて、寒天やゼリーで固めて冷たくしたりすると、匂いもあまり感じることなく食べることができました。また、とろみをつけると口当たりがよく、匂いを気にしないので飲み込むことができました。経管栄養について。経管栄養とは、口から食事を取れない、あるいは十分に取ることができないときに、胃や腸の中に管を挿入して 栄養剤を注入し、栄養状態を保つ、あるいは良くするための方法です。管理に慣れてくると、家でもできるようになります。点滴などで栄養を取る方法に比べて、胃腸を使うので、より自然な栄養の取り方であり、安全性が高く、費用が安いなどの利点があります。鼻から管を通す経鼻胃管や、お腹に穴を開けて管を通す胃ろう、腸ろうなどがあります。図1。188ページ図。図1。経管栄養法。説明。腰から上の顔を横に向けた簡単な人体図です。鼻から胃まで管を通した経鼻胃管。体外から胃に管を通した胃ろう。同じく小腸に管を通した腸ろうが示されています。図、終わり。在宅で行う場合には、担当医、看護師や栄養士、栄養サポートチーム、NST、203ページ、NST に確認しながら練習します。囲み、経管栄養を行うときに気をつけておきたいこと。普段から管の入り口を清潔に保つ。栄養剤の種類や注入速度を確認する。栄養剤の温度を人肌程度、約37度に温める。注入するときに姿勢を整える。注入直後はむせたり吐いたり、気分が悪くなったり、お腹が痛くなったりしないか確認する。お腹が張るときには注入速度をゆっくりにする。下痢や便秘に注意する。囲み、終わり。中心静脈栄養について。中心静脈栄養とは、長期間口から食べたり飲んだりすることが難しい場合に、点滴の管を静脈の中に挿入し、栄養や水分の補給を行う方法です。糖分が多く含まれるなど、高カロリーの点滴を使うことが多いため、首や鎖骨の近くなどから太い静脈に管を通します。中心静脈栄養を受けている間は、感染を防ぐため、管が入っている場所を清潔に保つこと。そのために定期的な消毒と保護用のテープ交換が必要です。中心静脈栄養を行いながら、外泊や退院することも可能で、入浴もできます。また、退院後に自宅で中心栄養静脈を行う場合には、ポートという埋め込み型の装置を使用することもあります。日常生活上の注意点などについて、看護師や栄養サポートチームの説明を聞きながら、管理の仕方を練習します。関連情報、139ページ、薬物療法、抗がん剤治療のことを知る。144ページ、コラム、感染予防のために。150ページ、放射線治療のことを知る。囲み、口内炎、口腔乾燥の予防と対策。風味、温度、硬さの極端な食べ物は口への刺激になります。治療中には口の粘膜が赤くなり、痛みが出る口腔粘膜炎、口内炎が起こったり、口が乾く、傷つきやすくなるなど、様々な口のトラブルが起こります。予防策。口の中を傷つけないように、歯ブラシは毛先の柔らかいものを使用し、強いブラッシングは避けましょう。毎食ごと朝起きたとき、夜寝る前に歯磨きやうがいを忘れずに行い、舌の汚れ、舌苔も落とすようにして、口の中を常に清潔にしましょう。治療前に歯科医による口腔チェックを受けておき、入れ歯の調整や虫歯の治療を済ませておきましょう。口内炎の対策。口の中の状態を自分でもよく観察してみましょう。痛みが起こる前に腫れぼったくなったり、 ピリピリする感じを自覚することがあります。口内炎のできている場所や色、大きさはどうか、出血があるかどうか、味覚に変化はないか、舌苔がついていないかも確認します。症状を和らげる飲み薬やうがい薬、塗り薬などもありますので、担当医や看護師に相談しましょう。栄養や水分を取るための調理の工夫をします。柔らかく水気の多い料理を作りましょう。味付けを薄くし、材料を小さく刻んだりミキサーにかけるなどして食べやすくすれば、噛みやすく飲み込みやすくなります。冷ましたお茶や水などをこまめに取り、口の中の乾燥を防ぎ、口の中の潤いを保つようにします。体調を整えるためにも、ビタミン、特にビタミン B2 を多く含む野菜や果物を摂り、バランスの良い食事を心がけます。疲労も避け、睡眠も十分に摂りましょう。口腔乾燥の対策。近くに水や砕いた氷を用意しておき、こまめに口の中を潤しておきます。飴を舐めたり、ガムを噛んだりするのも良い方法です。がんの冊子、がん治療と口内炎もご参照ください。囲み終わり。 3-2-3 排泄とトイレのヒント。排便や排尿といったトイレのことは、一人で悩むことが多い問題です。けれども、きちんと管理することで快適な日常生活を送ることができます。排便のトラブルと対策。下痢では便に含まれる水分が増え、泥状あるいは液状に近い便になります。一方、便秘の症状は便の回数が減少したり、便が硬くなる、うまく行きめない、すっきりしない感じが残るなどが挙げられます。下痢や便秘は胃や大腸など消化器官の手術の後、薬物療法、抗がん剤治療を行っている間、モルヒネなどオピオイド鎮痛薬、202ページ。オピオイド鎮痛薬の痛み止めを使う時などに起こりやすい症状ですが、それ以外でも食事や水分の制限で食事の取り方が変わったり、安静にしている時間が長いために体を動かす時間が減ることも原因になります。こうした排便の問題は、規則正しい生活や無理のない範囲で体を動かすこと、腹部のマッサージ、十分な水分、食べ物の選び方などである程度軽減することができます。薬をあらかじめ使うことで症状を軽くすることもできます。我慢しないで担当医に相談してみましょう。また、毎日の生活の中で便の回数や色、硬さ、匂いなど、排便と便の様子の変化を確認するようにしましょう。何を食べた時にどんな便が出るのか、ある程度わかると対処しやすくなります。体調の変化にいち早く気づくきっかけになることもあります。排尿の変化のこと。尿の状態は、がんを含めた病状の変化だけではなく、薬による影響、体調によっても変動します。排尿の回数や量が増える、あるいは減る。いつもトイレに行きたい感じがある。すっきりしない感じが残る。急に尿が出なくなった。急に濁ったり赤くなったといった変化について、担当医や看護師に伝えられるようにしておきましょう。腎臓、膀胱、前立腺などの泌尿器のがんでは、泌尿器科の医師が排尿の状態を調べていることが多いのですが、他のがんであっても尿の状態が気になることは少なくありません。特別なこと、恥ずかしいこととは思わないで相談してみましょう。囲み。下痢の予防と対策。体を休める、安静。お腹を温める。きつい服やベルトでお腹を締め付けない。水分をしっかりとる。 スポーツドリンクなどは電解質の補正に有効。食物繊維が少なくて消化がよく栄養価の高いものをゆっくり食べる。食事の内容については栄養士とも相談しましょう。湿菌が心配な時は小さめのパッドを当てておく。ただし下痢便は酸性が強く皮膚がただれやすくなるので、汚れたパッドはすぐに交換したり、トイレットペーパーで強くこすらず温水洗浄便座を使用する。精神的なストレスをため込まない。脱水症状、めまい、ふらつき、尿の量が少ないなどがある。1日4から6回以上の激しい下痢がある。下痢が3日から4日以上続く。熱がある。便に血液が混じったり腹痛が強い時には担当医への相談が必要です。便秘の予防と対策。朝起きたら多めの水を飲む。できるだけ規則正しく食事、特に朝食をとる。なるべく朝食後にトイレに行き、排便の習慣をつける。ヨーグルト、チーズなど、腸内の細菌バランスを整える乳酸製品をとる。無理のない範囲で体を動かす。きつい下着は避ける。お腹をマッサージする。のの字を書くように右回りにマッサージ。お腹を冷やさないように注意する。精神的なストレスをため込まない。しばらくの間便が出なかったり、お腹が張った感じや腹痛や吐き気が強い場合には、担当医への相談が必要です。医療機関に連絡しましょう。囲み終わり。人工肛門と人工膀胱について。大腸や婦人科のがんなどで肛門から排便することができない場合は、お腹に肛門の代わりとなる便の出口を作ります。これを人工肛門、消化管ストーマと呼びます。人工肛門では自分の意思で便を出したり我慢することができなくなるため、専用の袋、ストーマ装具を装着し、そこに便を溜めて捨てます。貫中式排便方法といって、専用の貫腸用具を使って、1、2日に1回の排便にコントロールする方法もあります。また、泌尿器のがんで、膀胱や尿道を通る尿の通り道を確保できないときには、人工膀胱、尿路ストーマが作られ、お腹に尿の出口を作ります。いつも少しずつ尿が出ているようになるので、専用の袋を装着することなどで管理します。ストーマの管理方法や必要な装具の入手方法は、入院中に担当医や看護師などから説明があり、外来でも相談に応じてくれます。装具は数多くの種類が販売されていますので、自分に合うものを見つけましょう。また、永久にストーマを増設することになった場合には、状況により身体障害者、1級、3級、4級に認定され、いろいろな公的支援を受けることができます。相談してみましょう。ストーマを増設していても、入浴、仕事、外出、スポーツ、旅行、性生活など工夫次第で手術前とほとんど同じ生活を送ることができます。ストーマの形が変わったり、周辺の皮膚がひどくかぶれたとき、人工肛門の場合に下痢や便秘が続く、人工膀胱の場合に尿が出ない、血尿、尿が濁るなど気になる症状が現れたら担当医に相談しましょう。参考になるウェブサイト。公益社団法人日本オストミー協会。アドレス http://www.joanet.org/ ストーマの基礎知識、ストーマ外来のある医療機関一覧やオストメイト対応のトイレ、ストーマのある人のための設備が整ったトイレ、オストメイト対応のトイレの情報を検索できます。がん情報サービスアドレス http://ganjoho.jp/ストーマケアで日常生活での留意点などの情報があります。関連情報29ページがん相談支援センターにご相談ください。 3-2-4 休養と睡眠のヒント。治療や療養生活の時期には疲れやすい、心の不安などで落ち着かない、ぐっすり眠れないといった悩みを抱えることもあります。日常生活の中で休息・睡眠をバランスよく、がんの有無にかかわらず休息と睡眠をしっかりとって心身の疲れを取り体調を整えることは大切です。診断された直後、治療中、治療が一段落した後でも今までより疲れやすくなった、休養を十分とったはずなのに体がだるい、よく眠れない、眠りが浅いといった悩みを持つ人は少なくありません。その時々の体調に合わせて日常生活と休息・睡眠のバランスをとっていきましょう。快適と感じる睡眠時間や睡眠パターンは人それぞれです。睡眠の質は睡眠時間だけで決まるものではありません。よく眠れた、疲れが回復したと自分が満足を感じられれば時間の長さは問題ありません。不規則な生活は疲れや不眠につながります。起床、食事、就寝の時刻をできるだけ規則的にします。また適度な活動は体に心地よい疲労となり、睡眠の質を良くすることができます。無理のない範囲で体を動かすように心がけましょう。また規則的に昼寝をすると疲れにも気分的にも良いことがあります。昼寝をする場合、1時間以内を目安にするようにしましょう。長い時間昼寝をすると夜眠れなくなり、かえって睡眠時間が少なくなることがあります。治療や療養のために休養が必要だと感じているのに、仕事や育児、介護などのために思うように休めない時があるかもしれません。しかし、相談してみれば解決できる場合もあります。家族や周りの人に話してみましょう。また、がん相談支援センターでは、社会福祉に詳しいスタッフが無理を続けないで生活していけるように一緒に考えます。相談してみましょう。療養中は適度に活動しながら、疲労をため込まないことが大切です。心と体のリラックスのために、心をリラックスさせ体がほぐれると心地よい休養や睡眠が取れると言われています。いろいろと試して自分に合った方法を見つけていきましょう。ぬるめのお風呂や足浴、お風呂のお湯は少しぬるめがリラックスできる温度です。また、足だけお湯につける足浴は、お風呂より少し高めの温度が気持ちよいと感じると言われています。軽い読書。気分転換程度に気楽に読めるものを選ぶと良いでしょう。ストレッチや散歩。体をほぐすことで心の緊張も緩みます。また、散歩などで体を動かすと、適度な疲れを感じ、眠りにつきやすくなります。音楽。好きな音楽やリラックス効果のある音楽を低めの音量で流すと良いでしょう。香り、アロマセラピー。好きな香りはリラックス効果をもたらします。そのようなリラックス効果のある香りのあるオイル、エッセンシャルオイルを用います。その他のリラックス法。腹式呼吸法、横隔膜呼吸法や筋弛緩法、 自律訓練法などもリラックス効果があると言われています。担当医や看護師、カウンセラーなどに相談してみましょう。睡眠を助けるための工夫。効果に個人差がありますが、睡眠を助ける工夫には次のようなものがあります。夕食にはカフェインの多い飲み物や食べ物を控える。カフェインを多く含むコーヒーや紅茶、濃いお茶などの飲み物やチョコレートなどはなるべく避けましょう。深酒はしない。食事の時の適量のアルコールは心身をリラックスさせますが、寝酒や深酒は緊張作用をもたらして寝つきが悪くなったり眠りが浅くなることがあるので、ほどほどを心がけましょう。睡眠導入剤を飲んでいる時にはアルコールは取らないようにしましょう。ぬるめのお風呂と軽いストレッチ運動。熱いお風呂や激しい運動は自律神経を刺激して眠りにくくなることがあります。ぬるめのお風呂や溝落ちから下だけをお湯につける半身浴を試してみましょう。痛みや傷口のためにお湯に浸かることが難しい時にはシャワーや蒸しタオルで体や顔を拭くのもおすすめです。軽いストレッチ運動を組み合わせるのも良いでしょう。眠る時間は早すぎず遅すぎず。あまり早い時間に床に入ると寝つくまでに時間がかかり眠りが浅くなることがあります。適度な暗さ明るさに調節する。一般的には暗い方が眠りにつきやすいと言われていますが、自分が心地よいと思える暗さ明るさに調節しましょう。入院中の工夫。入院している時には同室の人や病院スタッフ、装置の動きや音が気になって眠れないという人もいます。アイマスクや耳栓を利用すると快適に眠れることもあります。寝具などを整える。枕、シーツなどを清潔なシワのない心地よいものにしたり、ゆったりした寝巻きを選ぶのも良いでしょう。眠れない時には原因に応じて対処法を見つけていきます。眠れないと言っても寝つけない、夜中に何度も起きる、熟睡感がない、朝早く目覚めてしまうなど、その内容は様々です。また原因も病気によるショックや不安、症状による心身の苦痛など、身体的な要因や精神的な要因によるものなどがあり、表一、複数の原因が重なっていることもあります。一人で抱え込まないで、担当医や看護師、がん相談支援センターに相談し、原因に応じた対処法を見つけていきましょう。197ページ、表1、不眠の原因の主なもの。3つあります。順に読みます。1、身体的なこと。痛み、だるさ、かゆみ、咳や痰、腹痛、頻尿、冷え、下痢、寝汗など。2、精神的なこと。病気に対する不安、経済的な不安、家族への心配、思うように活動できないことへの不満、気持ちを十分に伝えられないことへの苛立ちなど。3、生活環境のこと。寝具や衣服が合わない、騒音、照明、室温、湿度、生活習慣の変化など。表終わり。医療者に助けを求めてみましょう。不安や不眠に対しては担当医だけでなく、心療内科や精神科の医師、がん相談支援センターのスタッフが手助けをしてくれます。不安な気持ちを話したり、体の症状に対する適切な治療を行ったり、療養環境を整えることによって症状をある程度和らげることができます。必要に応じて安定剤や睡眠導入剤が処方されることもあります。精神安定剤や 睡眠導入剤に対しては習慣になってしまうのではないか、やめられなくなるのではないかという不安があるかもしれませんが、専門家の指示を守っていれば習慣になってしまうといった心配はありません。上手に使うことで眠れない、眠りが浅いという辛さを和らげることができます。関連情報29ページ、がん相談支援センターにご相談ください。45ページ、社会とのつながりを保つ。囲み、睡眠導入剤の上手な利用法。不眠の症状をできるだけ詳しく担当医に伝え、症状に合う薬を処方してもらう。薬は量や時間について指示された通りに飲む。アルコールと併用しない。眠りの様子を担当医に伝えて薬の使い方を相談する。薬について心配なことは担当医や薬剤師に相談する。囲み終わり。囲み、だるさや疲労への対処法。多くの患者さんの持つ症状の一つにだるさがあります。だるさはがんそのものによるものや、貧血や栄養不良、腎臓や肝臓の障害、むくみ、発熱の影響など身体的な要因のほか、不安やうつ的状態などの精神的な要因、薬物療法、抗がん剤治療や放射線治療など治療による影響でも起こります。また不眠のために疲労から回復せずだるさが残ります。だるさに対しては有効な対処法がないのが実情ですが、ステロイド剤や抗うつ剤などの薬剤を使うことで症状が軽くなることがあります。辛い時には我慢しないで担当医や看護師に相談しましょう。囲み終わり。 3-2-5、 気分転換とストレス対処法。病気は様々な場面で大きなストレスをもたらします。療養生活では気分転換やストレスへの対処を上手に行うことが大切です。病気のことを忘れて過ごす時を、病気のことを忘れて過ごす時を大切に。私たちはストレスを感じると緊張感を高めたり、体をこわばらせることで反応しようとします。知らず知らずのうちにイライラしたり、怒りっぽくなったり、涙もろくなったりするなど落ち着かない気分になりがちです。時には病気のことを忘れて気分転換してみることは、心だけでなく体の安らぎにつながります。例えばわずかな時間でも好きなことに集中したり没頭したりすることで気持ちを和らげることができるかもしれません。また深呼吸やぬるめのお湯での入浴など、体の緊張をほぐすことで体だけでなく心もリラックスさせることができます。その他、歌を歌う、笑うなど自分自身が心地よい、気分が軽くなると感じるものは、きっと心身の緊張をほぐしてくれるはずです。あなたに合った方法が何なのかを探すとき、これまでの経験を振り返ってみるのも良いかもしれません。昔の辛い体験を乗り越えた時のことを思い出したら気力が湧いてきた。家族、友人、患者仲間、あるいは医師や看護師と取り留めもない話をしたら気分が晴れた。一日病気のことを忘れて過ごしてみたら心が軽くなったなど、人それぞれの向き合い方があります。私のストレス解消法。心の内を紙に書き留める。人に話してみる。楽しいものに触れ心の底から笑う。仲間と笑いながら雑談する。大きな声で歌う、カラオケなど。気晴らしにちょっと外出する。趣味に没頭する。新しいコレクションを始めてみる。疲れすぎない程度に仕事や家事に集中する。家族やペットと触れ合う。写真や絵を飾る。花や木などの自然に触れる。絵を描いたり日記をつけてみる。 可能な範囲で外出や旅行をする。海を眺めて大海原を想像する。手紙を書いてみる。私だけの気分転換の方法。患者筆記、私の療養手帳も合わせてご活用ください。